皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はトランプ氏、これから大恐慌になるという話です。金融危機が始まりましたけど、まあそりゃそうですわね。去年からあれだけ猛烈に金利をどんどん引き上げてるわけですから、これは金融危機が始まるのは当然で、でこれからどうなるかってことについてトランプ氏が早速トゥルースソーシャルに書いてましたね。これから大恐慌になると言ってんですね。やっぱりという感じですね。大恐慌にすると言った方がいいんじゃないかと思うんですけど、我が国軍の作戦というやつですからね。振り返ってみると、1月21年の1月20日の、バイデンの就任式ですね。あの時ホワイトハウスの周りをがっちり軍が固めてましたよね。誰も入れないように。要するにあそこは言ってみれば敵軍占領地だったんですね。敵軍占領地になってて、それをこうアメリカ本土に出てこれないように、まあ囲っちゃったんですね。だからあの囲いっていうのはアメリカ人がホワイトハウスの方に入れないくすんじゃなくて、中の連中が外に出てこれないようにするためにやってたんじゃないんですかね。すなわちもう外国領土であるワシントン DC は制圧されたぞと、まあいうことですよね。でまああれは非常に分かりやすいことだったんですけども、結局討伐作戦がどんどん続いてて、最後は大恐慌で全部討伐させちゃうと、討伐しちゃうと。だからアメリカ人もアメリカの企業も巴投げで一緒に転がるから、しっかりその分バックルを締めとけと、シートベルト締めとけということなんだと思うんですね、あれね。で金融危機がどのように大恐慌になるかってのは、1929年の、勉強した方はよくわかると思います。それはもうたくさんの研究がありましてですね。でその過程の中でドルも大暴落するし、失業倒産もどんどん増えてくるわけですね。でその金融は金だけの話なんだけど、結局大恐慌っていうのは最後政府が潰れるんですね、あれ。はい、政府が潰れていくプロセス で同時にその29年から始まる恐慌の場合は、そのプロセスを当時の上院の銀行委員会の人たちが明らかにするんですね。これがいわゆるペコラ委員会ってやつで、まあ、当時のアメリカの議員たちは頭いいなと思いますね。今アメリカでもそこまでできる人まあいるのかなと思うんですが、まあ日本よりはよほどいいですけどね。まあそういうことで今回もまあいろんな形で責任追及 で今年後半以降が例の軍事法廷だって話ですから、まあ大体タイミングとしてこれぴったり合ってきたんじゃないかと思うんですね。で大恐慌になるといった時に、まあこれを救うか救わないかって話になりますよね。例えば第三次世界大戦についてはトランプは起こさせないってはっきり言いましたよね、今回ね。そのうち自分が大統領になれば、あれだね、あっという間に24時間でウクライナは戦争を終わりにできると言ってますね。今回潰れたあれはどっちだったかな、シリコンバレー銀行だったかな、確かマッカーシーのスタッフがあそこ入ってましたよね。だからマッカーシーも、タイミングが来れば追い出せるわけですね、あれね。で追い出したらじゃあ次どうするのっていうと、トランプを下院議長に選ん でそのまま大統領ですから、それこそ24時間でトランプ大統領になれますよね、あれね。だからまああとは本当にいつやるかのその D デーがあるだけのことだと思うんですね。ですから第三次世界大戦は止めるって言ってんだけど、大恐慌を止めるとは言ってないですよね。ですからその大恐慌になると、しかもそれは29年の恐慌よりもはるかに強力なやつが、大きいやつが来ると言ってますね。まあそれはそうでしょう。でそれに向けて今ですから銀行の崩壊が始まってるって言ってますね。だから銀行の崩壊ってのはまだまだ入り口なんですね。 しかもその銀行の中でもとりあえず潰れたのがちっちゃいところ、ちっちゃいというか中堅ですから、まあ始まりの始まりなんですよね、あれね。始まりの始まりで、これから大ドラマが来ると。しかしそれを止めるとは一言も言ってませんでしょう。私今回非常にその面白いなと思ったのはですね、 FRB が何も言わないことですよね。 FRB がどんどん利上げしてこれ銀行潰れ始めたわけですよね。普通はだから FRB なんか言いますよね。おい、ちょっとやりすぎちゃったかと。ね、いや、ちょっとこれ薬効きすぎたかなと。一言ぐらい言うんじゃないかと思うんですが、まあ何も言わないですよね。ここのとこですから、その、例えばブルームバーグに出てくるね、その FRB パウエル議長の写真なんか必ず真ん中にですね、金の節取りが入った米国旗が、米国旗と FRB の旗があったじゃないですか。ね、FRB の旗に金の縁取り入るんだと思って見てましたけどもね。まあだから FRB は、なんて言いますかね、マリタイムロー、すなわち世界中の金融を扱ってると、まあ意味にも取れるわけでありますけども、まあ作戦をやってるって意味にも取れるわけで、まあ FRB はある種作戦家で、だからこそあそこだね、ワシントン DC の FRB 本部はなんか、今、なんか工事やってますよね、あれ、どっか引っ越したって話は、あんまり聞こえてこなくて、なんかどうなってんですかね。ワシントン DC の役所みんなそうですよね。まあ誰かどっかにいるんでしょうけども、なんかもうひっそりとしちゃって、あそこにいないですね。あそこゴーストタウンになってますよね。もちろん議事堂もね、大統領府も、だから FRB 自体がまあどうなってんのかって感じだよね。まあ作戦してる人に言わせれば、それはコンティニューティーガバメントだと。だから亡命政府みたいな形になってて、亡命政府の一環で、まあ、そういう今別の場所でやってるんだということなんでしょうけども、まあそれはその通りなんでしょうね。でもこの FRB が何も言わないと、それから利下げしろっていう声が業界が言わないんだよね。あ、業界の連中だったら真っ先にですね、財務省に金出せと、それから FRB に金利下げろと、もうそれをなんかね、壊れたテープレコーダーのように言い続けるのが普通だと思うんですね。リーマンショックの時もそうだったと思いますけども、もう一言も言わないよね。で、恐る恐るですね、3月の利上げはないんじゃないかとか言ってるんですね。3月の利上げはないんじゃないかと、恐る恐る言ってるんですね、あれ。あれも不思議ですね。普通利下げしろって、ほら、お前がこんな利上げしたらこんなことになったと。史上最悪の FRB 議長だと言っても、こってんぱに普通やっちゃうんですけどね。なんか今、恐れをなしてる感じですよね。恐る恐る利上げはしないんじゃないかと思うとか言っててですね、非常に面白いですね。まあパウエル議長はトランプに任命した人ですからね。で、金の縁取りが入っちゃってるわけで、しかも最近はそれを非常に分かりやすくね、縁取り見えるようにね、ブルームバーグなんかも写真出してましたから、これなんかあるだろうなと思ってたら、案の定こういうことですわな。そしてこれ大恐慌は必死と見るべきですね。もうカサンドラクロスなんですよ、要するに。今の国際金融資本をカサンドラクロスさせるってことなんですよ。で、大恐慌といっても、その世界大恐慌っていうのがあるんですね。おそらく今の経済においてはですね、一国経済だとそんな大恐慌には普通ならないんですよ、あれ。管理通貨制度ですから、金は国の中にね、そのすればいくらでもあるんで、海外との金のやり取りがなければですね、普通そんな大恐慌にはならないですね。大恐慌ってのは、その資金繰りショートから本格的な破綻が広がっていくということになりますから、資金繰りショートさせなければ、まあ大恐慌なんかなかなかならないですね。緩やかな症状ですから。で、資金繰りが一斉にショートするっていうのは、あれ、金が海外に逃げるからなんですよ。したがって国際金融資本の動きがですね、その大恐慌を、恐慌を大恐慌にして、それから世界大恐慌にしちゃう最大のポイントなんですね。ディープステートの一番その根底にあるのは国際金融資本ですから、まあロスチャイルドの金融でありますから、これを常に潰さないと作戦完了ならないですよね。だからこれ潰すときに、まあ静かに潰ってくれればいいんだけど、とりあえず今回はロシア側は静かにこれ潰せたわけだね。ロシア新興国、ロシア側新興国、それから資源国は、まあロシアの金融システムにこれ乗っていくんでしょうから、ブリックスなんかメキシコも入るって言ったんですって。メキシコもなんか入りたいって言ったんだそうですけども、まあだからこの今までね、必ず大恐慌っていうと新興国が食い物されてたんだね。でもこれ新興国はもうロシアが入って、まあ守ると、まあロシアとのプーチンとアメリカのトランプは2018年の7月に冷戦終結で合意してるわけですから、 まあ、当然トランプたちも手伝ってですね、まあ、ロシアへの金融にね、国際金融資本にやられないような新しい金融システムをロシアからまあ始めたっていうのは、まあそういうことだと思うんですね。だからまあ世界の4分の3はまあ助かったと、国で言えばね、ロシアの友好国側は助かったと、で4分の1の方がだからまあ今回整理になると、ロシアの非友好国側がね、言ってみれば反乱軍で、まあ、これが整理になるということで、ですからここはやっぱり大恐慌でですね、国際金融資本を飛ばさないとダメだという、そういうことなんでしょうね。ですから世界大恐慌、まあ世界という言葉は使ってませんですけど、これはまあ世界になっちゃいますから、特にこの西側と遮断されてないね、まあ英米と特にアメリカと遮断されてない西側、ロシア非友好国はですね、これ世界恐慌、大恐慌になっちゃうでしょうから、まあ、これを止めるとはトランプは一言も言ってないですよね。ですから、まあ、システムは壊れるけども、それは1930年代と同じで、フーバーがやってた当時のそのいい加減な金融システム、博打打ちが寄り集まったような、経済が終わって、でルーズベルトが新しいアメリカを、まあ、再生するわけでありますが、まあ党は違ってもですね、まあ、トランプたちは同じ考え方ですよね。あのここからもう一回ですね、アメリカの大衆に根ざした新しい金融経済を立ち上げようと、アメリカファーストでいこうということでありますから、党派はまるっきり反対でありますけども、まあ流れは同じで、ですからトランプはバイデンのことをですね、現代のフーバーだって言ってましたよね。ぴったりだと思いますね。ですからバイデンがやってる間は大恐慌終わらないんですよ。当時フーバーがそうなんですね。フーバーがやってる間は何やったって中途半端でですね、全然その大恐慌終わらないんですよ。みるみるみるみるおかしくなっていくんですよ。で最後は全米銀行一斉休業まで追い込まれましたから、まあ、だから今回もそうですね、あの債務上限のこともあるし、もうすでにバイデンなんかやってればやってるほどですね、全部崩壊するわけですよ。で24年までおそらく持たないよね。あのフーバーからルーズベルトに変わるときは選挙で変わるわけですけども、今回は24年の選挙ですから、と実際に政権交代は25年になりますよね。到底持たないよね。今ここで崩れ出したんだから、今日にも明日にもって感じになっちゃいますもんね。そうするとやっぱりトランプが大統領に戻るのは24年の選挙ではなくて、まあ下院議長になって、だから下院のねライノを追い出しちゃって、まあライノって言いますか、まあ共和党のライノを追い出して、それから民主党のとんでもないのを追い出しちゃって、上下両院ともにですね粛清かけて、それでまあ言ってみれば全会一致でトランプをですね、下院議長に選んで、そして大統領にすると、まあ、こんな段取りじゃないかと思うんですよ。大恐慌を止めるためにはそれしかないと、あるいはウクライナ戦争を止めるためにはそれしかないと。要するにそれは7月ぐらいでしょ、早ければ7月にあれね、債務上限来るわけですから、アメリカがデフォルトするっていうことになりますんで、最後にいっちょもさっちもいかないんだと思うんですね、これバイデンがやってると。そうするとここがもういっちょもさっちもいかないから、もうトランプが出てきて直すしかないというような感じになるんだと思うんです。ですからこう夏まではですね、一気にこうなんかエレベーターの紐が切れてね、ゴンドラが下にこっちにみたいなですね、そんなこともあり得るんだと思うんですね、これね。まあこれだから作戦ですよね、明らかにね。まあ当然世界に影響して、さっきも言ったように、まあロシアの非友好国、ここ世界の4分の1がですね、まあ西側先進国って言うんでしょうかね、まあここが多分一番大変なことなんだろうと思うんですね。しかしこの世界を見るとですね、やはりこの西側先進国ぶっ潰れるとですね、他も当然影響していくんですね。だからその世界に4分の3の国々も新興国もですね、そりゃ影響出てきますよ。だから無事じゃ済まないんで、まあ、そこをなんか必死にこう耐えてね、耐えてとにかくくぐり抜けて自力でいこうと、だからやっぱ経済生活の常識を変えていこうということだと思いますんで、まあそれはそれで一つの新しい始まりだと私はまあ思うんですね。で日本なんかも私は今どう見てもこれ反乱軍の世界に拠点になってるんだと思うんですね。この間もあれは政治新聞だったかミリタリータイムズだったかちょっと覚えてないんですけども、バイデンがですね第7艦隊の司令官を情報戦争のチーフに据えるという人事をオーダーしたと命令したという、そんな記事があったんですね。 おお、バイデンが命令できる軍隊がいまだにアメリカにいるんだということだよね。しかもそれが第7艦隊ですよね。バイデンはあれコマンドインチーフじゃないですもんね。最高司令官じゃないですもんね。反乱軍ですよね。反乱軍が最高司令官だと言ってその人事をできるっていうのが第7艦隊なんだね。横須賀じゃないですかこれね。だから分かりますよね。日本がどこまで経ってもなんかいつまでもねバイデンだバイデンだって言ってウクライナが勝ってる勝ってるって言ってですねアメリカ軍が素晴らしいって言い張ってるのはその第7艦隊がですね反乱軍でバイデンの影響下にあるってことでしょう。その新聞の記事で分かりますよね。それからこの間そのオーストラリアがね潜水艦買うことになったわけですアメリカからね。でそのイギリスアメリカオーストラリアで調印式みたいなのやったんですよ。サンディエゴでやったんですよ。その時バイデンが来てですね私は彼らのコマンドインチーフ だねとそういうふうに言ったんですね。あれねだろうって言ったねチーフだろうと。そうかあれサンディエゴってことは太平洋艦隊ですよね。その母港の一つでありますからまあ言ってみれば太平洋艦隊の一部ですからね、第7艦隊もね。そうするとやっぱ太平洋艦隊に、まあ、ハワイもいるんだろうな。なんかやっぱりいろいろ変なのいるんじゃないですか。例の第7艦隊を舞台にしたですねあの事件ね、ファットレオナルドの事件もなんかレオナルドどっか行っちゃってなんか中途半端なままにとどまってるし、それからサンディエゴといえば例のあれだよね、あのロナルド・レーガンね戦艦ロナルド・レーガンの放射線被害の人たちが大変な被害になっちゃった出たのもあのサンディエゴですよね。で今度ロナルド・レーガンがジョージ・ワシントンに交代しますよねあれね。なんかやっぱり粛清やってんでしょうね。それからやっぱハワイとかあの辺りもなんかねグアムとかいろいろなんか裏で動いてる感じがするじゃないですか。それからあの台湾問題でもね韓国でも日本でもだからまあ反乱軍の拠点ではあるんだけどなんかこう動いてる様子がなんとなく見えますよね。軍用機の運用の様子とかですね見てると何か動いてますよね。で日銀がだからそうでしょ。日銀財務省が結局どこまでも円安だよね。だからなんかやっぱりそのドル建てでですね資源の値段が下がっても円安に行ってですね値段支えるとか株が下がってアメリカ株下がってもね円安で円から見ればねそんな下がらないようにしてるとか明らかになんかあれ円安使ってですね世界の相場支えてますよね。反乱軍の相場だよねあれね。だって整理されるべき国際金融資本を支えてるわけですから財務省日銀がねやっぱりこれ反乱軍の拠点なんだよな。だからやっぱり日本は世界最後の反乱軍の拠点でもうイスラエルは完全になんか天守閣だけになっちゃって天守閣にですね大砲が打ち込まれるような今状況になってますよね。ネタニヤフの天守閣にねあれはもうあれは最後はもう終わりだねあれね。あとは何です、まあウクライナはもう終わりでしょう。でイギリスはもうとっくの昔に陥落したような感じになっちゃってて政府の方はね。そうするともう あと日本だけですわな。でももうこれ去年安倍が暗殺されてですねどんどんどんどん崩れてきてで高市追い出し変わってますから高市追い出すというとこれ安倍派が黙ってないよね。安倍派が恩出るしかないし、でそう今度はもう近々総選挙のようですから保守大分裂ですよね。公明党は公明党で独自候補立てるって言ってんだから立ててんだからあれはもう連立解消ってことじゃないですか。選挙区は自民党比例は公明党ってことやってたわけですからそれが連立政権ですから公明党が独自候補立てるってことは自民党の候補と競るってことでしょう。それはもう連立やめるって意味だよねあれね。だからもう動き出してますよね。だから今度の総選挙って与野党入り乱れて大混戦なんじゃないですか。だからそれは岸田がね公認出した人もいるかもしれないけどもあんなとんでもねえという人たちもたくさん出てきて、だから与党だか野党だかよく分かんないのはありますよね今ね。国民民主党とかですね与党だか野党だかよく分かんないのいるでしょう。まあそういうのを含めてですね大混戦なんじゃないですかね。まあ革新側はねまあいろいろ言われても立憲民主党とか、共産党とかまあそれぞれこうごひいきがありますよね。それでも立憲民主党はなんかあれ連合のね会長が自民党行っちゃうようだからまああれはどうなのか分かりませんが、まあしかし隠しま隠しに言いますから、そうすると保守の方ですよね。保守の方が 今まで自公一本で言ってたのがこれがばらけるわけですよね。その大混戦で、まあ、収拾つかなくなるんじゃないかと私は思うんですけどね。自民党公認がいたってそれがどうしたって話になってきちゃって、保守の中で大きな戦いなんじゃないですかね。まあそうすると日本もいよいよ大恐慌ですな。なんか本当にですね、これ今年はだから前半がかなり激しいんじゃないかと思うんですね。まあこのままの勢いでですねゴールしちゃうかもしれません。ですからここしばらくですね様子はよく見てないといけないかなという感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、トランプ氏これから大恐慌になるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。